Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続き NPO 法人ボンドプロジェクト代表でライターの立花淳さんにお越しいただいてます。どうも、淳さんこんばんは。
こんばんは。
はい、これまでですね、ボンドプロジェクトでやられているこのボイスというフリーペーパーの話であったりとか、いかに居場所を作っていくかっていうことで、もともとその渋谷でされていたネットカフェメルト。で、その時代から今はその場所自体は、直接持ってなくても、例えばいろんなこう関係者の方々とネットワークを組んで、どうやってこの少女の声を具体的な支援につなげるかみたいな活動に徐々に広がっていってと思うんですけども、なんかこういうふうに活動してて、具体的にこうそういう制度というかね、福祉の制度とか、そういう行政からなんか支援とかっていうふうなことっていうのはだいぶこう受け始めたりとかしてるんですか？
そうなんですよね。私たちはやっぱりその現場で声を聞くっていうこと、その声はたくさん聞いてるじゃないですか。はいはい、でそれがその生かされる場がある。はい、生かそうと思ってくれる人たちがいるっていう、そういうつながりも出てきたんですね。はい、で、それが、まあ、行政だったり、あとその、なんていうんですか、いう官僚の人たちとか。
はいはいはい。うん、まあ、多分、厚生労働省とかになるんでしょうね。
そうそうそう、そういう、うん、多分すごい方たちだったりっていう方と、まあ、お会いする機会とかも増えて、はい、で、そういった人たちに、教えてくださいって言ってくれて、言われて、で、話すってことも出てきてるんですね。はい、で、今はその、若年世代の、その、まあ、特に女性の自殺率が増加してるってことで、もう国としても、対策をすぐにしなきゃいけないっていうことで、まあ、その状況を知ってる、生きづらさを抱えている10代、20代の支援をしてるうちが、よくこう、発言をする場を、やっぱりその、NPO として、その自殺対策をずっと頑張ってくれてるライフリンクの清水さんって方がいるんですけど、はいはい、その方を先頭にこういろいろと私たちも、じゃあここの部分はってことで女性の、支援のこととかはお話しできることとかもあるようになってきて、で、そうすると、まあ、じゃあ、助成金とかも、受けやすくなって、だからその好きなことで、好きなことって言い方変なんですけど、これが必要でやりたいと思ってることで、今ようやく、ちょっとずつ授業をいただけるような状況にはなってきて、3年、4年かかんだなと思って、最初はだってさ、なんでこんなことやってんのって言われてたことが、
好きでやってんでしょみたいに言われちゃうんでしょ？
できたことが、ボンドさんじゃなきゃわかんないとか、そう言って言ってもらえるようになったから、やっぱり続けることだなと思ってるし、一人一人の女の子の声を聞いてきた、聞かせてもらってきたから、今できることだと思ってるから、一緒に頑張ろうねって感じで、はい、女の子たちの声は聞き続けてる。
なるほど。今日、このグロー生きることが光になるっていう番組の一つの背景になって、糸賀和夫さんっていう、
はい、
日本の、障害者福祉の父と、言われる方の本、一冊こう読んでいただきました。は
い、
で、ちょうど今、立花さんね、めくっていただいてるのが、この糸賀和夫さんの最後の講演、愛と共感の教育っていう本なんですけども、どうでした？
ね、これ、中身はすごく、はい、そう、こういう気持ちって、この、思ってることを、この方は、言葉にしてくれたと思って、ものすごく、私も共感したんですけれども、はいはい、やっぱりその、こう、家庭の機能とかっていうことも書いてあったと思うんですけど、私もその安心して落ち着ける場所って言ってて、私の安心して落ち着ける場所っていうのと、子供たち、本当に虐待を受けてきて、居場所がない女の子たちが求めてるその、そういう場所って、その、やっぱギャップがあるっていうのがあって、まあさっきから話したんですけど、だからあってあって話を聞き続けるってことが必要だって思ってるっていうことなんですけど、やっぱりその、心が落ち着くっていうことが、本当何よりも安心できる場所だと思うし、あとその、ね、そういった、本当はそういう場所で育つべき女の子たちが、そういう風にできなかった、してもらえなかったっていうことは、その、 子と親の問題だけではなく、やっぱりそれをそれいろんなその二人を取り巻く社会の問題であるっていうふうに思ってもらえるようになったらいいなと思っているので、だからそれはすごく共感しましたね、
うんうん、今ね、例えばその家庭の機能の話もされましたけども、うん、例えばきっと安らかなところはこういうもんなんだろうなっていう風に自分のね支援する側のイメージで、はいって言った時に、いやそうじゃないねんみたいなことってすれ違いってやっぱ結構あるんですかね。
うん、あると思う。ちゃんとやるべきことはやってるんですよ、うん、支援者としてね、うん、だけどそこに心が通わってるかとか、そこはまあ、受け止める女の子たちの、うん、まあ、いろんなその環境だったり状況だったり、うん、っていうことになってしまうと思うんですけど、はい、だからその支援者はやるべきことはきちんとやってる、うん、で私はやってますって言えちゃうと、はい、まあ女の子は居づらいと思って、うん、安心できる場所だよって、うん、でも居づらいってなる、で飛び出しちゃうとこもいるから、
そこがねすごい、この伊藤さんのね、別の本にも書かれたことなんですけど、やっぱりその制度とかサービスだけポンと与えられるっていうよりは、そこにいる人との関係とか、やっぱりそういうものが詰まっていかないんかったら、なんかこうすごいこう快適で清潔で、なんかこう何の不自由もなさそうやねんけど、なぜか居づらいみたいなこととかってやっぱあんねんやろ
な
っ
ていう。そうなんですよ、うん、私は居場所は人が作ることだと思ってるから、うん、作るものだと思ってるから、まあ、すごい本当にいろいろ失敗するんですけど、うん、その人をね、はい、と向き合うってことだから、だから思い通りにはいかないっていうことを常に思い知らされるんですけど、でも本気で、
うん、
いいとか悪いとか、はい、すごい自分の言い訳になっちゃうかもしれないんですけど、こいつを思ってるっていうのは、うん、私の中では本気だって思えたら言えることってあるんですよ、うん、それがまあどんなにきつい言葉でも、はい、うん、言えちゃうようになるんですね、
うんうんうん、
でそういう言葉を交わせるようになった、うん、その子たちっていうのは、まあ今うまくいかなかったとしても、うん、またいつか、まあ彼女の状況が、まあ良くなればなのか、それとももっと辛くなるた時に思い出すのかわからないですけど、うん、あそこがあったって思ってもらえるんじゃないかなと思っていて、はいはい、私はやっぱりあの子たちがなんで彷徨うかっていうと、帰る場所がないんですよ。
うん、
やっぱ帰れる場所が欲しいと思うんだ。
うん、
で、それで私たちはいつでも、どんな時でも関われるような自分たちでいようと思ってんの。うん、だから施設繋いだ、うまくいかなかった、うん、ダメでしょっつって、もうできないよって言わない自分たちになりたくて、まあじゃあどうしてダメだったか聞かせてって言わなきゃいけないし、
はい、
で、じゃああんた何だったらできんのって言わなきゃいけないし、うん、でもあんただって努力しなきゃダメだよって、うん、あんただって甘えてるよって、うん、どうしたいか自分で決めてそれをやるのはあんただよって言って背中を押さなきゃいけないと思ってるんですね。うんうん、で、だからやっぱり知らなきゃ言えないっていうのがあるから、うんうん、責められないし、出ちゃったことに対して。で、その職員の人のことも全然責めてないんですけど、うん、だからそういった意味では、やっぱりもうなんか、お互い、本気で、ぶつかり合って、
うん、
まあ、試行錯誤しながら、ね、あの時悪かったねって。うん、でも、あんたはって、うん。私も悪かったって。もしね、言い合ったら、じゃあもう一回始めようってやれたら、いいなと思うから、はい、そういった意味では、私たちも、
うん、
まあ、そういう国からとか、うん、どこからだか、うん、まあ、助成金を出してくれるところから、うん、そういった意味をね、
うん、
その時間がかかるんだよ、うん、で、その時間をかけたいから、こういった、まあ、費用が必要だっていうことを分かってもらえるように、やっていかなきゃいけないなって。
時間がかかるのと、これは悪い意味ではなくて、終わりがないんですね。
そうね。
うん、今の話を聞くと。なんか終わりがないって言ったら果てしなくお金かかれないかとかね。どうやったら、じゃあ、そんなん言ったらいっぱいいっぱい人受け入れていかなあかんないかみたいなイメージすぐつきそうやけども、形を変えて終わりがないんやなっていう感じがする。
そうなんですよね。うんうんうん、だから私たちだけで、いや、この子を抱えますとかって、うん、私たちだけ見ますって言ってるんじゃなく、うん、あんた行ってきなって、うん、いろんな経験しなきゃいけないと思ってるしね。
うん、
仕事だってやっぱしなきゃ、うん、そこでの人間関係とか絶対大事だと思うから、作っていくことも、うん、我慢することも。うん、だから私は、ルールがいけないとかって言ってるわけじゃなく、はいはい、ここに入るならルールがあるっていうのは、絶対わかんなきゃいけないと思うし、うんうん、でも、自分のためなんだよっていうことも、うん、あと一緒に住む人のためなんだよっていうこともちゃんと分かるようになれば、
うんうん、
あの子たちも 守れるようになるのかなと思うし、うんうんうん、だって携帯が使えないから、うん、私入らないって断ることが平気でいるんですよ。
なるほど。
おいおい、お前、うん、でもそんなので、街で暮らすより良くね、うん、って思うんだけど、うん、いやいや、全然携帯は大事だからみたいな感じで断っちゃったりとか、うんうん、じゃあなんでそんなに携帯大事なのって話だから。
うん、はいはいはい。そうです。そっから、そっから先はその話になりますもんね。
そう、それをやっぱ聞く、知るってことも大事だと思ってるんですよ、私たちはね、
うんうんうん。
で、そっかそっか、じゃあさ、って言ってあげられればよくって、うん、じゃあこの間は携帯使わなくて、で、使えるとき使う、うん。で、その使うようになるには条件があるんだってって。じゃあ仕事見つければいいんだってって。うん、あんた何の仕事したい、うん、ってなれば、あいつらも、まあちょっと言い方きついですけど、いろいろと自分のこととして、
うん、
自分はじゃあ何ができるかっていうこととして、こう考えていくことができるかなと思うから、うんうんうん、なんかもう、決められたものを守れなかったら、うんはい、もうそこには、入れないし、いられないっていうのは、うん、あの子たちも、の中でも、すごく思ってしまってるから、うん、いや、大丈夫だよって、うん、いろいろとか、こう、面談とか重ねていけば、うん、じゃあ、あんたの場合はっていう、うん、その、そういったことだってできるかもしれないよ。はいはいはい、だから、やっぱ人ありきだと思うから、
まあ、そうなん
だ、
うんうん。
そうなんですよね。うん、だから、そういったことも、やっぱり私たちがフォローする役であって、うん、だから、長期的にあの子たちの面倒を見れるかって言ったら見れないから、施設じゃないしね。
うんうん、
で、私たちは施設につなぐっていうこともしなきゃいけない。うんうんから、その施設に入った以上、そっちのルールっていうのは守ってもらいたいとは私たちだと思ってるよ。
はいはい、
でも、守れなかった時に、放り出されるのは嫌だなと思うから、
うんうん、
また始められるように、私たちも、まあ余裕を持って関わっていきたいなと。
うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ボイスは、僕、まあ東京に行くとき、これをね、見かけていただいたりとかしてたんですけども、これ、例えば今日、まあリスナーの方で読みたいみたいなね、方とか、ひょっとしたら出てくるかもしれないなと思って、これってね、
持ってこなかったね。
いやいやいや、どこで手に入ったりとか、
ね、うちは今、
できんねえかなと思って。
うちのね、サポーターになってくれると必ず、は
い、
相関するたびに、
いいです、素晴らしい。
出てくるんですけど、
はいはい、
発送するんですね。はい、ビデオ、ウェブレターって言って、毎月の活動報告、はい、今月こんなことがありました、こんな女の子と出会いがありましたとか、まあこんなところで講演しましたとか、
はい、
こんなところに掲載されましたってところも含め、で、まあボイスも特典としてサポーターの方に送る、うん、ってこともしてるので、
はい、
まあぜひ、
はい、
一緒に、
それはボンドプロジェクトのね、
はい、
サポーターになると。
支えてほしいなと、うん。一緒に応援団みたいな感じでやっていただけたらありがたいです。
はい、はいはいはい。これから、立花さん、まあ、改めてちょっと最後に質問なんですけども、なんかそのボンドプロジェクトとしてというか、まあ、立花潤さんとして、より一層こういうことやっていきたいなみたいなことを最後にちょっとメッセージいただけたら。
ありますね。はい私、福祉っていうのが、うん、この前、井戸さんの本を読んで、はい、あ、なんだ、私たちが思ってて、
うん、
やっていきたいと思ってることだったんだ。ただ言葉が福祉だったんだと思って。福祉って言われると、いや、私勉強してないんでってなっちゃうから、すごく嫌悪感みたいな抱いちゃうんですけど、でも私多分そこの現場にいるんだなって思ったんですね。
はい
はい、でも私は私の言いやすいようなやり方で、子供たちの声が届く場所にいたいから、街に出るってことも続けるんですけど、うちは、移動する相談、窓口みたいなのが欲しくて、作りたくて、
はい、
だから、移動カーで相談ができるような、うんうん、
すごいなそれは、
その繁華街に行けてね、
あと
まあ地方にも行けるじゃん、うんうん、車があったら、うん、でまあそこで温かいもの飲ませて、うん、まあおにぎりでもいいから食べさせて、
はい、
でまあ保護もして、うん、でそこに時々弁護士さんだったり福祉さんだったり専門家が、うん、産婦人科の先生とかがいて、その女の子たちの相談も話せるときに、
うん、
彼女たちが話したいと思ったときに話せるような、うん、そういう相談移動かみたいになりたいんですよ。はい。だから街に出るってことは、
はい、
あの子たちに会いに行くってことは、うん、ずっとずっと続けていきたい。
うんうんありがとうございます。はい。3回にわたってですね、立花潤さんにお話ししていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。どうも、立花潤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。立花潤さんのお話、糸川和夫さんの最後の講演の、お話と、非常にこう、オーバーラップするところが、あったという話を、お聞きしました。福祉という活動を、まさにこう、福祉というイメージを持ってなかったけども、実は、立花さん自身が福祉の活動をしてきたということを、まあ、実感する、そういうふうな、こう、語りが今回行われたんだな、というふうに改めて思います。また広く福祉のことを文化的な視点で伝えていく、このグローを、続けていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします、グロー生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに、さよなら浅田渉でした。